テラヌ
海ジェリーナのキーチャインナイト。
この番組は海ジェテラヌと海ジェリーナがお題をもとに好き放題語らうラジオ番組です。
皆さんこんばんは、海ジェリーナです。
テラヌです。
なんかちょっと生めかしい感じで始まったの今日。
ちょっとやってみました。
しかもいつもだったら乗るのに、思った以上の変化球でちょっと対応できなかった。
乗らないタイプ。
珍しくちょっと乗るの失敗しちゃったわ。前回2週間前になんかいろいろやるって言ってたのに、16タイプの方で盛り上がってしまって、視聴睡眠に行けてなかったんで、行きましょう。
行ってまいりましょう。
行ってまいりましょう。で、まあ、生年月日でやったんですけど、ちょっとですね。
ちょっとまあこの四柱推命に関しては私がもう文字が全然読めない、何言ってるか全然わからないというところがあったので、ちょっとオウミが基本回していただく。まあ、さっきそうだった。さっきってか先週もそうだったんだけど、そういう感じになるかなとは思います。
はい。そんな感じなんですけど、じゃあね、テランヌの、テランヌの、なんて言うんだろう、これ。私ができんの書いてたやつ。テランヌ、日の絵虎なんですよ。
日の絵虎なんですね。
ベースがね。で、あなたの原名は、召喚生であってんのかな。ちょっとこう
召喚生
読み方がね、ちょっとちょっとバカが出ちゃうから。
それは致し方ない。私が助けられる話だ、
ね。信用第一で誠実温情温厚な人柄です。お金よりも名誉や地位に重きを置きます。礼儀正しく節度を重んじる人です。人望もあり、人の上に立つのを好みます
よ。
計画性があり、目標に向かって堅実に進みます、仕事でもプライベートでも段取りが狂うと特に腹を立てます、人に仕事を任せられないので結局自分でこなしてしまい、部下が育たないといった人もいます、それだけ能力がある証拠でしょう。プライドも高く気難しい一面もあるのですが、先の通り仕事や頼み事では最善を尽くしてくれますので、人からは頼りにされます、また多少人の目を気にする傾向があり、家と外で態度の違いが気になることがあります。融通が利かない一面もあり、恋人としては物足りない印象を与えがちですが、結婚相手としては頼もしいでしょう。理想の相手、芸術的でセンスの良い相手、朗らかで人当たりも良く温厚な人、あなたを愛おしく思ってるはずです。少し落ち着きがないところがあり、さっぱりしてる方が良いでしょう。良い意味で遊び好き、食事をしながら楽しく会話ができる相手だそうですけど、どうです？
あなんかそれさ、私それだったら読める。
あ、そうやったら読める？
読めるっていうか読んだわ。
読めた？
なんか違うやつ、なんかブログみたいなやつ。
あ、はいはいはいはいはいはい。
マジで何言ってるか分かんなかったん
で。あれね、あれウラン先生って方が書いたやつ、書いてらっしゃるやつなんですけども、まあ、日の絵さん、日の絵って、まあ、火の属性の方なんですけど、その方が、ざっくりと、みたいなね。ざっくりと言うと、まあ結構その昼の顔と夜の顔が違うようにギャップが ありますよねみたいな。
はいはいはい。
で、お調子者とか楽観的って気分やみたいな感じ、で、男性は結構激しく恐ろしいことが、まあ振れ幅は結構大きいってことなのかな。
要するにさっき読んでくれたやつは結構合ってると思う。
合ってる？
まあ温厚かどうかはちょっと知らないんだけれども、まあ、そう、誠実っていうか、私その、兄 フェアじゃないとちょっと嫌だみたいな。
ああ。で、この方のさ、センス、その先生のブログ、わかりやすいなと思ったのが、まずぶつかり稽古を好みます。もうセッション。とにかく全部言ってほしい。自分の全部受け止めてほしい。
はいはいはいはい。
で、なぜ自分のこだわりのルールがあって、そこが矛盾があるとスイッチが。
はいはいはい、はい、
っていうので。やっぱり気分屋さんなんでこうスイッチ、
うん、
今日みたいな結構パッション的なね、
はいはい、
でもあれだよねラブタイプもパッションだったもんね P でね
そうだね
じゃパッションの人じゃん
そうだからパッションがゆえに、
うん、
あの優柔不断みたいな矛盾してるんだけれどもなんかその自分の心に正直にいたいみたいなところがあるから、うん、
あはいはいはい、
果たして本当にあのパルマ風スパゲッティが食べたいのかいっていう本当にっていうところでずっと悩んじゃう直感ではない直感ではないみたいな
はいはいはいはい
あじゃあ直感を確かめようとして、
うんうん、
悩んじゃうみたいなちょっと戦闘
逆にもうなんか最終的にさ なんかなぜ生きるみたいな感じになりそうだよね映画の
科学の方向へ行くでなんかこれ書いてあるプライドも高く気難しい一面もあるんですがもう自覚あり、う
ん、あるんだえあるある全然そうは見えなかったけど
あ本当に多分、うん、なんか結構高いんだと思うんだねプライドだからそういうちょっと強気にいっちゃうとかぶつかり稽古みたいなところもプライドが高い一つなのかなと、うんうんまあ、それしかないぶつかり稽古好きな人もいると思うけど
あ、はいはい、
私の場合であと人目を気にする傾向があり家と外で態度の違い気になることがある、
うん、
え気になることがありますはあれだよね、うん、私自身のことってことだよね、ま
あ、すごい違いありすぎじゃねみたいなことじゃない多分
それは自分自身にってことだよね
まあそうなのかな
そうだよねそうそうある あると思う多分外面と家面
へ、
あると思うあの、まあ、友達の前とかではそんなないけどなんかどっか予想行きでなんか家族と一緒にどっかこうなんていうのこう親戚とか、
うんうんうん、
とかお店の店員さんに対してとかもそうだけど
ああはいはいはいはい
ここの
あとなんかね星があるんですよ、
うん、
でテランヌは、うん、王人っていうのかな、才能が高くまたクールで割り切った一面がある反面家庭や組織内で揉め事病弱または色欲に災いが出るが出現する場合がありますっていうのと公演色欲の星で恋愛上のトラブルを起こしやすい傾向があります。悪意はなく、むしろモテる人、あるいはセクシーな人で異性に対するアピールが強い人と言えます。もう一個、カボンであってのかな。文化、宗教の方面に開ける暗示がある星です。火柱にあるのが望ましい。火柱じゃなくて月柱か。対局基準で合ってるか分かんない。あの、オリジナルで読んでますんで、あの、すいません。違う可能性あります、全然。
これ何あの吉凶神殿星みたいなところ
あそうそうそうで吉星です何事にも救いがあり吉位の強い星です年柱にあるのが望ましいあ年柱にありますよこれでも公園持ってる人って割となんて言うんだろう巻き込まれがちなイメージあるけどどうの
何
公園ってなんだろう色欲の星
ちょっとなんか何言ってんのか分かんないえなんか何に巻き込まれるの、
まあ、恋愛的なごたごたに巻き込まれやすいとか一方的に好かれてみたいなパターンですね
一方的に好かれてはほぼ皆無なんだけれども
そう
そのごたごたとか揉め事に巻き込まれるっていうか、うん、むしろ私が巻き込まれる節はあったかな
昔ああはいはいはいはいで、私がですね、
うんうん、
水の絵の立つっていうのがベースなんですけど、人からの評価が気になる人です。相当負けず嫌いで意地っ張りなところがあります。極めて自己中心な的なのですが、うまく立ち振る舞うので、大半の人からは好まれ、珍獣。なんて違うんだよ、これなんて読むんだろう。なんかそういうやつされます。
絶対違うよね。
あ、感じ悪い。主張は正論の場合が多く、人を納得させることが得意です。 それだけに自分の意見が通らないことは許せないです。ただ喧嘩をすると自分の評価が落ちてくるので、表面的には温厚に振る舞います。ですからあっさり取れるときは必ず策を練っていると考えた方がいいです。ただでは引かないのです。また上から抑えられることを非常に嫌いますので、人の下では能力を十分発揮できません。同じことを何度も繰り返す傾向も見られます。ただ他人を思いやり慈悲の精神を持つように努力すれば、自前の我が強いリーダーシップとして現れ、大成功を収めることができます。早いうちから独立すると実力が発揮できます。で、理想の相手は甘えさせてくれる相手、自分が聞き役に回りたい、強く引っ張ってくれる相手、うぬぼれ屋さん、面倒を見てもらうことが多い、ロマンチックな一面って書いてある。
どう？
あ、でもね、あの、まあまあ大体合ってるかな。負けず嫌いではある。あんま出さないだけで。
あ、そうなんだ。
うん。私確かにあの喧嘩するというか、自分が感情的になってるところ出して、うん、メリットがないから、あ、なるほど。
すごい冷静沈着。
あ、なるほどって。わかりましたみたいな。で一瞬聞いといて。うん、さっきの言ってること矛盾があるよなみたいな。でそれを全部まとめて相手が言い返せない状態にちゃんとこう組み立てた後に相手に重くそぶん投げるみたいな感じかな。だからあの意見が通らないと、確かに私の方がちゃんとこういろいろ考えて言ってるのになんでみたいな感じにはなるかも。
めちゃくちゃ冷静じゃない？
どうなの？
その点結構逆だわ、私。
あ、そう、ファッションの人だから。
もう、なんでやみたいな。何でやみたいな。
で、私のさ、ちょっと待って。あの、ブログのやつ、すごい、これなんかね、うちの身内にも言われたのよ。
何を？
その、水の上の人ってざっくり言うとこんなんだよね。っていうさっきのウラン先生のブログで、あの、まあ、とりあえずやべえ女だと。でこの世には0か100しかありませんみたいな、うん、あ、まあ確かにそうかもしれないみたいな。でスイッチが入ったら思わぬ方向に高波が立ち、いきなり引き潮になることがあります。まあ、あの基本的にその水の上の人って、まあ、水の中でも、うん、陽なのかな、陽と陰があって、
うん、
で多分火の上の人は火の中でも陽なんじゃなかったか、確か。で私が水のタイプの陽なんだけど、
うん
うん、そのだから海でこう結構表現されがちなんか見てると、
うんうん、
で確かにそういきなり引く時あるなって、さーって、
うん、
でなんかあの問題解決のために効率がいいことは何かを探求し続けます。
あ、なるほどね。
もしもこうなったらどうしようと思いすぎて防災袋をパンパンにして、結果適切な重さで持てないとか、持つのは無理やりでも持ちますと。でバルさん炊きすぎて何も見えないのに、大丈夫見えてるからって言い張るとか。でそういうスケールが大きめのやべえ性質がありますとか言って、あ、わ、それじゃんって言われた家族に。めちゃくちゃそれじゃんって。
家族が言うってことはもうそうなんだろうね。
だって極端なことやるらしいんだよね。まあでも確かにやりすぎてる時あるかも。なんかお風呂がさ、めんどくさくなっちゃったりするのよ。
うんうん。
でもよく考えたらさ、私お風呂入った時に、
うん、
なんだろう、普通の人は例えば体洗って頭洗って、
うん、
終わりじゃん。
うん。
私さ、やるとき、すごいやるときは、シャンプーして、クリームバスで、頭皮のパックをした後に、毛先をトリートメントで。
ちょっと待って、もう何言
ってんの？毛先はトリートメントでパックじゃないけど、やった後に、体を洗いながら、あの、むくみを取る、なんだろう、筋膜リリースみたいなことをやって、で、体洗った後に湯船使って毛穴のパックをしながらみたいな。
え、ちょっと待って、あのさ、ずっと何かやってるけどさ、 あの、終わそれぞれはそのなんていうの、ずっとやりっぱなしなの。例えば頭皮のパックとかも筋膜リリース、うん、筋膜なんとかをやりながら、
う
ん、
あ、そうそうそうそう、
パックをし続けてるってこと。
そうそうそうそうそう、そのなんかシャワーキャップみたいなの被って。
あ、え、じゃあそのすべてを洗い流すのは、すべて最後に一気に洗い流すってこと？
体は洗った時点で流すけど、うん、あとお風呂を使ってその蒸気でこう蒸すわけですよ、頭のそのパックを。
あ、ヘアパック。なるほど、
うん、でそれ終わったら終わったで、今度あの土台の化粧水塗った後にパックをしながら体を拭いてボディクリームを塗って、で、あの脇にあのなんだろう、匂いがしないクリームみたいなやつを塗ってからの
忙しくない？
からの、え、今度あの髪の毛のなんだろう、ヘアミルクとオイルをした後にまたタオルでくるんでみたいな。
でもね、今それ今もうお風呂から出てる？
出た出た。
あとは分かりました、今お風呂出たタイミング。たの今
でもなんかだから、もうめんどくさいなって突然の引きのなんだ、波、
そう、引きしようめんどくさくなるわな、うん、
だから多分でもやってること、冷静に考えたらやること多すぎじゃないって思って。
うん、多いね。
うん、だからそのバルさん炊きすぎてるんだよね。
あ、そう
だから最近は、うん、なんか毎回これをやるって決めないで、まあ体とか頭はさ洗うけど、うん、あの毎回それやらなくてもよくないって、冷静にちょっと。
え、毎回やってたの？
毎回やってた。
頭皮のパックとかも？
そうそうそうそう。
そんな毎回やるもんなの、それって？
うん、なんか髪の毛っていうか頭皮がちょっと敏感だったのもあって、うんうん、じゃあちゃんとパックした方がその保湿、
うん、
した方が多分荒れにくいだろうなって思って始めたんだけど。うん、なんか気がついたらこう毎回やらなきゃいけないという謎の固定概念が生まれて、
やらなきゃ気が済まないみたいな。
そうそうそうそう、落ち着かないみたいになっちゃって、うん、なんであの忙しい時はあの普通のお風呂の入り方するようになった。
そうだね、今全員がもううなずいてると思う、うん、いや、そうだと。
いや、ちょっと疲れたなって
疲れると思う。
うん、
そう、え、そのさ、頭皮のパックとか効くの？いいの？
あー、いいんじゃないかな。私、まあ、もともと毛量が多かったっていうのもあるけど。
毛量多いの？
多いと思う。
そんな印象ない。
なんか結構膨らんじゃうんだよね、髪の毛伸ばしてると。
あー、印象ない。
で、なんだろう、なんかね、
うん、
髪の毛のツヤとかは、うん、あの13下に弟いるんだけど、
うん、
それと変わらないって言われる。
髪の何が？
ツヤ。
あ、ツヤ。あ、すごいじゃん。
だ、聞いてんじゃないかなと思ってる。
でもともとさ、ツヤあるタイプじゃない？ちょっとなんかあのこのラジオで話す内容
で。あ、まあ、ツヤはあるんじゃないかな。あるって言われたことある、確かに。二十歳ぐらいの時から。
うん、
で、私が持ってる星、
うん、
介護、劇的、強烈で劇的な人生の味、とにかく激しい運の持ち主と言いましょう。
へ
ー、なんだろう、洋画、羊の歯、基地や脅威が極端に強くなります。また他の強い脅威や基地を打ち消す働きがあります。なんて言うんだろう、これ検知って読むんだったっけな、現地って読むんかな、池、
うん、
ヘルに池、色欲の星ですが、この星が多いときは色欲により災害をかぶることになります。公園と共にあれば最強でしょうって言って、私公園あるんですよ、
うん、
だからだなのかな、あのちょっと変態に遭遇しやすい。
そうだよね、変態だらけ多いもんね。
でもなんかこのなんかだいぶ前に話した痴漢の話を妹に話したら、妹にドン引きされたのね、
うん、
ドン引きっていうかもう普通に怖い話って言われたの。
どういう話だっけ、
あのラジオで言ってた、なんだろう、満員電車の中でその制服引っ張られてこう手元に寄せようとして、
うん、
なんかガンガンこう引っ張って引きずり込もうとしていくみたいな。
そんな大胆な痴漢っているの？
いるんだよ。
バレに来てるじゃんね、そんなんね。
でも関係ないんだよ、多分そういう。
すごっ、怖
っ。そんなあったり、その人がその電車の、なんて言うんだろう、旅行、まあ熱海行きの電車に乗ったときにたまたま乗り合わせちゃって、
う 同じ人？
そう、同じ人だ。よく考えたら多分同じ人なんだよ。
うん。
で、そう、車内でチェイスするみたいな。
うん。怖い、怖い。
だから、それも冷静に考えたらめっちゃ怖いんだけど、うん、そのチェイスをしてる間に、うん、駅に着いちゃったんだよね。で、田舎の駅だったんですよ。
うん、怖い。
で、そこで私、判断を誤って降りてしまっていたら、
うん、
その袋小路じゃん。
そうだね。
だから多分下手したら、そのなんだろう、暴行的なの受けてた可能性があったんだよ。
本当だね、怖。
でもたまたまなんかこっちに移動しとこみたいな。
ああ。
謎の勘が働いて、
うん、
なんか綺麗にそのなんか四角と四角をこう点々としたことによって、向こうが車内にはもういないって思い込んで出てったんだよね。
あ、よかった。
で、出てったんだけど窓からもチェックしてたんだよね。
え、オウミが？
いや、向こうが窓越しに今度見て探してたの
よ。怖いよ、どんだけ？
めっちゃ、だから、うわーみたいな。いやもう、だからたまたまその電車止まったタイミングというか、向こうが通過して降りたかもってタイミングで、座席を、
うん、
の位置を変えたことによって、向こうはさっき見えなかったところを、
うん、
窓越しにチェックしようとしたんだよね。
怖すぎる。
結構怖い話だよね、これね。
怖い話。
そんなんあったりとかしてたかな。
そういう時ってさ、こっちもさ、ガン見しに行けばいいのかな。なんかすっごい、なんかすっごい、なんか決まっちゃってる人みたいな顔してさ。
いや、でもあんま見ない方がいいんじゃない？
逆に
さ、それ OK サインだと取られかねなくない？
下にそういう人はなんか全部ポジティブに取りそうだもんね。
ポジティブだから、ポジティブお化けだから、
うん、そうだね。
で、ちなみになんかこれ相性診断的なのもやってたんで、
うんうん、
見たんですよ、うん、我々の、
はい、
なんだろう、これ恋愛ベースで見ちゃってるから、
うん、
ちょっと表現には語弊が生まれるのあるんですけど、はい、そういうのないですからね。お二人の相性大吉です。とても良い相性です。相手はあなたを頼っている、私からね。私から見て相手は、テラヌは私を頼っているので大いに構ってください。おせっかいなくらいでちょうどいいでしょう。
すごい頼ってるよ。
恋愛結婚ともにともに良いでしょう。周りから見守られる幸せカップルと言えます。縁談などはどんどん進めましょう。ビジネスパートナーとしても功績を残すことができます。だって、
やった。じゃあどんどんどんどんフリーマーケット出そう。
フリマ、そっちの方向で。
意味が小さい。
え、どうな、合ってるんですかこれ。
え、合ってんじゃない。少なくとも、
うん、
頼ってはいる。本当に
やったじゃん。
いつかオウミが私に嫌気をささないかなと思う。
1ミリも感じてないですよ。
本当に？
ちなみになんかね、死亡っていうのかな、なんか強い暗示が出てて、うん、お互いに強く結び合う暗示、協調、調和と協力の強いサインです、
うん、
お互いに支え合い幸福な生活を送ることができます。だって
支えられてないって、私なんて。あなたが支えられてばかりなんだから。
そんなことないよ。
本当だよ、う
ん、いや楽しいもんだって。
嬉しい、ありがとう。
でも不思議なことでさ、友情度はさ2なんだよ。 5の中で5分の2なんだよ。
低いじゃん、
うん、でも口数は少ない方がいいでしょって言われて。
確かにやめた方がいいじゃん。
でも協調性は5分の5なんだよね。
あ、すごい。
何なの、え、喋らないで。
喋らないで何か黙々と協力することをやった
らいいってこと。
絶対にラジオじゃないじゃん。
確かに向いてないじゃん。
やめよう。
早い早い、まだ4回目とかなのに。
そうだね。
だって、あと嬉しい、嬉しい、普通に。じゃ、もうなるべくしてやってんじゃん。フリマもラジオも。
ほんとだよ。いつもありがとう。
いやいや、こちらこそありがとうございます。
何の回？
何の回？しかもさ、表示、なんだろう、総合評価みたいな。
うん。
バロメーターがあって、
うん、
ね、総合が多分90ぐらいあるのかな、100中。
へえ、すごいじゃん。
総合90、
うん、
運勢90、
うん、
協調100、
うん、
愛情多分。
多分？
多分だけどこれ25とかかな。
低くない？
で、友情度は多分 40ぐらいかな。
低くない？
もう振り強調に全部振でも不思議だよね。なんかこんなに協調性高いのに友情度低いことある？
ね、じゃあどの場面、じゃああのあれかな、仕事仲間みたいなこと
なのか、どうなの？
でも友達やめよ。
いやいやいや。な、名前変える？関係性の名称。
パートナー、ビジネスパートナー。
パートナー。でもビジネスパートナーにしてはさ、プライベートの話しすぎなのよ結局。普通にあのあれなんですよ。私たちあの年に1回ね、年末になると大生産会と称して1年のあったこう総まとめをね、
そうだね、
するんですよ。だからそれじゃあ1年に1回ってところがあれなんじゃないの。ちゃんとそのくくりでやるのが。
そうね、
でもそれぐらいがね、なんかさあの頻繁にありすぎるとさ、どこまで何話してたか多分分かんなくなっちゃうんだよね。
確かに確かに、これ言ったかもしれないけどさ、みたいな。
そうそうそうそう。なんか とりあえずその、何貼る、あ、安全。かぶってないかな、みたいな感じになっちゃうから。うん、なんですって。でもいいじゃない。
よかったわ。
よかったわ。ちなみにね、うん、確かね、その陰陽で、うん、なんかね、なんだろう、パートナー的に、陰と陽だったらいいんだけど、お互い陰、あ、陽、陽だったのね。
ヨーヨ
ーヨーヨー、あのパリッピ雑雑パリッピ的な、なんだろう。で、なんか前にそのなんつうんだろう、こちら側がさ主張することが多いじゃない、どっちかっつったら。なんだ、ヨーの人たちってさ主張をすることが多いのよ。
うん、
なんかこれやりたい、あれ やりたいみたいな。
え、オウミがあれヨー？
そう、私もヨーだし、多分テランヌもヨ
ー。あ、そうなんだ。
割とさお互いにやりたいことをこう言い合うじゃん。
いや、
だ それでまとまってんのある意味すごいよね。で、なんかね、あやぱんさんがね、陰の人だったんだよね。で、陰の人っていうのは、その相手についていくのが楽な人なんだって。
うんうんうん、
こちら側とするとさ、その人たちの想像がつかないよね。え、落ち着か、自分のなんかこと言わないと落ち着かなくないみたいな。
そうだね、
そんなことあるみたいな。
うん、
だからなんかその占いに行ってさ、
うん、
たまにその年に1回ぐらいちょっと有名な先生とこ見てもらいに行くんですよ。
うん、
そしたらそのなんと女性的な人、
うん、
がいますって。繊細というかなんかこう寄り添ってくれる系。
うん、
まあ、確かにそうかもな。
え、それは恋愛でってこと？
恋愛で、うん、
うん、
で、なんかそのなんか癒しじゃないけど、
うん、
癒し系の人がって言われて、なるほどなって。で、それをもとにさ、たまにさ好みのタイプの人、うん、どんな人なのって聞いてくる人がいるのよ。
うんうん、
で、それいや、あ、そうですね、私癒し系の人かなって言うと、
うん、
癒し系かって言われるんです。
なんで
いや、多分だけど男性で自分が癒し系だという自認を持ってる人ってほぼほぼいないんだよ、おそらく。
うんうん、
で、多分そのリアクションするってことは、私優しい人が好きですって言ったら、俺すげえ優しいよって多分言ってくるタイプだよ。
そうね、俺すごい癒しだよって言わないもん。
そうそうそう、癒し系はまずそんなこと言わないじゃん。
うん、
だからそのアピールポイントを全て潰されたから、あ、これめっちゃ便利やんって思って。
あ、確か撃退としてね。
そうそうそうそう、癒し系の人が好きですねって言っとくみたい。でもさ、癒し系かどうかって結局私個人のさ判断だから、
うん、
あのどう、向こうがそう思ってなくてもこっちはそう思ってるかもしれないし、
うん、そうそうそう、本当にそう。
うん、でも、まあ、そういうこと言ってくる人はまあ癒し系ではないんだけど。
確かにそうだよね。なんかに癒し系って、まあ、いろんな種類いると思うけど、なんか装飾ないイメージはあるもんね。
うん、だからなんかさ、私相手に合わせるタイプなのにもかかわらず中身が男性的だから、そう、自分が引っ張っていかないとその進まないみたいな、
はいはい、
って言われて、
うん、あ、なるほど、
な、みたいな。そんなになんかこうリードが上手いタイプじゃないんですけど私って思って、ってなってる。 だから多分ね今こういう感じなんでしょうね。うん、しょうがない、それはしょうがないなってなる。
そういうあれ星ってことでしょ。
うん、そういう星だから、なんか昔そう手相行った時もやっぱ結婚に縁が薄いですよ、あれで。
なんで
分かんない。もう手見られるがまま手を出しただけだから、もう手相の場合は。
向きだって相手ありきだから、そのなんかそういうの関係ないんじゃないかなと思うけど、向き不向きってこと
かな。いや、何なんだろうね。でもそのなんだろう、家のことをあれこれやってるのを見ると、別にそのなんだろう、 めちゃくちゃ一人で生きていきたいタイプでも別にないし、
うんうん、
まあ単純にだから そもそもね、あんま人を好きにならないですみたいなこと。まあまあまあ、確かにそのなんか
自覚ある、
これっぽくはないかも。
あ、そうなんだ。
うん、だからなんかその、ま、前話してたその大恋愛した相手の時にようやくちょっと自分思い越しを上げるじゃないけど、自分でちょっとどうにかアプローチしないとなみたいな感じになったのは、うんうん、その時ぐらいかな。
これ前さ話した、その昔のラジオで話したかもしれないけど、
うん、
あの友達から入るか、もう一目惚れっていうか、その、
うんうんうん、
前から好きになるかみたいな話したっけ、これ、このラジオ。
あ、したしたした。
あれ、どっちのタイプだったんだっけ。
私その友達からやったことない、上がったことなかったから、
うんうん、
そっちの方がうまくいくと信じたいみたいなことを言って、 あれ答え出たんです。
あ、出た
出た、たまたまそういうなんだろう流れの時があって、
統計を取れそうな時があったわけね。
そう、
うん、
あのね、やっぱりね、
うん、
うまくいかなかった。
え、友達から入ったのが、
うん、
あ、
なんかやっぱ恋愛のスイッチが入らなかったんだよね。
その時は、まああのまあ、答えられなかったら答えられないでいいんだけど、
うん、
その相手、あれ？相手の方から最終的にそのアプローチが来たってこと？
あ、そうそうそうそう。向こうが頑張ってアプローチしてくれてて、で、まあ、向こうは蓋開けたら女性的な人だったんだよ。
うんう
ん
う
ん、だからそこはすごい良かったんだけど、なんかね、男女の、なんて言うんだろう、色っぽいみたいな、なんかこうしっぽりみたいな空気にあんまならなくて。
そうだよね、友達になっちゃうとそういうことがあるんだよね。
なんかその友達から距離を詰めていく方向で来てたんだけど、なんかいや、会うのは楽しいし、全然多分好きではあったんだけど、多分恋愛的に、なんて言うんだろう、男性として好きじゃなくて多分人間的に好きだったのかなって。
わかるわかるわかる、
思う。だからその別れた時にショックではあったし、喪失感もあったんだけど、男性的なものだったのかって言われると、わからないわってなって、だからちゃんとね、あのある程度その自分の中でこの人好きだなって気持ちが固まってない段階で次のステップ行っちゃったら多分こうなるんだろうなって。
なるほどね、
うん、
いやでもさ、一回多分私もさ、友達から入れないタイプなんだけどさ、
うんうんうん、
一回その友達カテゴリーに入ってしまうと、そっからなんか恋愛対象カテゴリーに行かないんだよね、
う
ん、
そうね、行かないね、うん。うん、もうぴったりまた時間があ
れ、1時間経ったってこと？
1時間経ちましたね、結局ね。
でもさ、さっきっていうか、その、うん、先週のさ、音楽と違くない？
あ、これね、1時間ごとに変わるんです。
何そのこだわり。
なんかディズニーになる時もあれば、あのドリカムになる時もあるんです。
めちゃめちゃじゃん。なんかその権利とかはないんだ。
わかんない。え、もう入れ、もう撮ってんじゃない？
そういうこと？すごくない？
なんか割とない、その時計のなんだろう、アラーム音がちょっとメロディー系のやつ。
ないね。
ないか。ちょっとないか、珍しいか、これが。
昔実家にあったのは鳩時計だったから。
ああ、鳩時計は可愛いよ、やっぱ
可愛いね、うん、ちょっ
とエモいよね。エモいエモい、わかる、
うん、
あの出てくるところちょっと見ちゃうもん、多分
見たい、
うん、なんかたまに時間によってさ、人形が踊り出す、
あ、
なんか広場みたいなあったりするじゃん、
はいはい、
あれも見ちゃうよね、とりあえずね、はい、ああ、この時間だと動くんだみたいな。
ナチナチ、まあ、雨ざらしでちょっと汚れて
る。そうそう、ちょっとくたびれてる感じのね。さあどうでしたか。
あ、でもなんかあの占いってなんかあんまり信用してないっていうか、うんうんうん、その心理テスト系、
うんうんうん、
あんまり当たった試しがなくて、
うんうん、
でもねなんかあの出産してからなんだけど、
うんうん、
やっぱコミュ力が高くなった昔より。
あー言ってね、
うん、そうなってから結構なんかこうやって自分のその、うん、今のやつとか聞くとめっちゃ当てはまってるなって思ってたから、うんうん、なんかその眠ってたんだな、そのコミュ力の私が眠ってた眠ってたんだなと思っています。
あーなるほどね。私なんかでも割と信じいい結果は信じたいタイプだから、
うんうん、
結構振り回されてたことあったけど相性悪いんだみたいな。だからあのすごい中学生みたいなあの推しのアイドルとさ相性占いして、
うん、はいはいはい、
すっげえ悪いと、うん、3日ぐらいへこんでるわけ、
うん、
でなんでへこんでんのって言って、いや相性診断ですごい推しとすごい相性悪かったって言ったら中学生かよって言われて。でも逆にめっちゃ相性がいいとそれはそれでどう処理していいかわからないから、
あ
おおみたいな。どっち転がってもダメだから見なきゃいいのにねっていう話なんだけど。
まあね、いやもうあれだよね、うん、あのリアル恋愛に関してはその何その全てが終わった、うん、恋愛が終わった後に占いしてみて、
あ、それね、
うん、あ、なるほどねっていうのはあるかもしれない。
確かにね、答え合わせだよね、ある意味ね。で、そうするとさ、確かに納得ってなるよね、終わったことに対してね。
そうそうそう。
うん、さあ、この番組では、皆様からの、コメント、お便り、お待ちしております。
はい。
スタンド FM コメント、もしくはメールフォーム、さらに寺海アットマーク gmail.com よりお便りお待ちしております。それでは皆さんまた再来週。バイバーイ。
バーイ。